はい、たい。
はい、さい。
こんにちは。はい。今週もやってまいりました。那覇078でございます。
はい。
お師匠、元気でした？
元気よ。
元気そうやけどね、いつ見てもね。うんうん、はい。さて、早速いきますよ。
お。
今日は4月の23日月曜日。
月曜日。
はい。ここからのお相手は日月陽子と、
ラピスお嬢です。
はい。そして今日は何の日？
あ、来たね。うん、来たこれね、毎週ね、うん。もうごめんなさい。今日はギブアップ。はい、
あ、そうなん？
もう全然思いつかない。
嘘、
毎回ねちょっと考えるんですよ、うん、調べてしまうと面白くないから。
ああ、そういうことね、う
ん、考えるけどね、うん、これは思いつかない。
今日はね、はい、まあ、いっぱいありますけども、うん、今日ピックアップしたのは地ビールの日です。
地ビール、
うん、地ビール、
おお、地元産のビールの日。
そうです、
の日、
はい、日本地ビール協会を中心とする地ビールの日選考委員会が1999年に制定です、はい、で2000年から実施したんですけどね、はい、これね、
はい、
さっきちょっといろいろね、私ディレクターに教えていただいたことがありまして、
はい、うん、ネタバレしたね今、
うん、いや、いいんですよ、はい、麦芽、ホップ、水、酵母のみで作られたものがビールなんですって。
もう一度。
麦芽、ホップ、水、酵母のみで作られたものがビールと呼ばれてます。
ほー、うん、いろいろありますやん、
うん、
ビールでもね、
うん、
発泡酒とかもあるし、そうそうそう
そう、あります、フレーバーあったりねしますけど、うんうん、でこの4月からですね、規制緩和をされたみたい、うん、されるみたいなんですよね。でね、まあ、言ったらハーブとか、
はい、
花火って花とかのなんていうの、
うん、
まあ、言ったら皮とかね、
はいはいはい、
うん、はなんていうの、果実の皮とか、
はいはいはいはい、
それはフレーバーですけど、あと、うん、鰹節とかね、ちょっと面白いのもあるんですけど、
鰹節、
はい、だからそういうのも使用して使えるようになって、これもビールと呼ばれるようになります。
へ
ー、はい、
要は税金かける幅を広げたってことよね
それ言ってええんかな
え、そうじゃないんですか、
だから今までの日本の、うん、まあ、言ったら法律でビールではなかったものもで、うん、こう、まあ、呼ばれるように、まあ、
ビールって言っちゃうと、まあ、税金取れるっていう話だねこれ以上に国民にね、
うん、
まあ、要は税収を上げようという話よね。
まあ、まあまあそういうことにもなるんですかね、
う
ん、
そういうことするとお酒離れする人多いよ、うん、
はい、あ、そうかな。
規制緩和って言うんだったら
ですね、うんうんうん、
これ規制強化ちゃいます、
ある意味、
うん、国に物申すっていう感じですよ今だったら。
なるほど、うん、そんなお嬢ってお酒飲みましたっけ？
全然飲まない下戸なんですよ。
ですよね。
全く飲まないので、でもね、はい、飲まれる方の気持ちになったら、
うんうんうん、
そこまでかけると。
ああ、まあまあね。
飲まない？
なるほどよね。
まあ、法律の中身まで読んだわけじゃないから、
うんうん、
この税金が安くなってたらごめんなさいって感じなんですけど、ありがとう。
まあね。まあでもそんなこんなで、うん、これからも新しいビールとかもどんどん増えてきますよね。
はい、
でフレーバー関係のもまあビールと。呼ばれるようになるでしょ。そう
か、そうか、今までが麦芽とかホップと、
うん、もう決められてた
ことが、
うん、
今回からはフルーツのからね、果実酒っていうか、
うん、まあそういうフレーバーね
から取られる製法でもビールというふうに言う、
そうそうそうそう、ハーブとかね。
でも結構ね、世界とか見回したら、うん、その多いですよね、ビールで。
あります、世界はあると思いますよ、ね、チェリーのなんかビールとかあるじゃないですか、なんか、うん、
なんか見たことあるよ。それがビールという表現なのかどうかは別として、
はいはいはい、
まあ、そういうのがもう増えてくると、
うん、そうです、そうです、
アラカルトが、うん、選択肢が増えますよね。
選択肢
増えますよ。例えばそういうアラカルトが出てくると、
はいはい、
日月さんなんか何飲まれるんですか？
私ね、うん、こう見えてね、うん、結構なんですよ。
飲まへんのかい？
全然私も飲めないんですが、昔ねやっぱりね、フレーバーね、そういうなんか香りのついたものとかだったらちょっとね、うん、飲めた気がします、
うん、カシスとかもお好きですか？うん、
カシスリキュールですか？
あ、香り、それはリキュールなのか、
うん、
全然分かってない、ね、
どっちかといえば私はビールよりも、うん、そういうなんかカクテルの方が飲みやすいかな。
なるほど。
苦味しかこう今感じないというかね、
うん、
飲める人からしてあれでしょうけどね、
ま、ホップが苦いんかな、
うん、
どうなんだろう、
どうなんでしょうね。お嬢もそうでしょ？
いや、全くお酒はね、たってこの方、うん、もう19歳で辞めましたから。
え？それいいの？これで言っても。
いや、19歳で辞めてますんで、
はい。
始末書も書きました。
始末書って。よかったね、この番組那覇で。
はい。
はい。じゃあ、今日もね、楽しく1時間。今日は素敵なゲストもね、来てらっしゃいますので、楽しんでいきましょう。 このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。なんかちょっと切り気味できましたけどね。
ねえ、なんか滑舌おかしいよね今日ね。ね、ラリってる？
ラリってますね。すでに飲んでる感じがね。
飲んでる感じが。
はい、いやいや飲んでないわ。ね、
結構やね。
さあゲスト様お越しですよ。
ね、まあちょっとね、今日はね私たちの馴染みのね深い、ゲストが来ております。どうぞ。
はい、歌うたい山崎潤と。
はい、私も歌歌い歌桃でございます。
よろしく、
はい、よろしくお願いします。
何ですか、ハイサーイ、
ハイサーイ。
ほんま
やね、まあ、いきなりね、うん、あの沖縄の方に媚び売ってるよね。
なんすかなんすか。
っていうかだって ね、 ね、この私たちのこのね、うん、あの那覇のこのラジオ、
う
ん、
あ、そう
別番組されてるんですよ。
ひょっとしたら声をね、うん、そうそう聞きなじみのある。
そうなんです、
そうかもしれない、はい、はい、そうで、ね、そうであってほしい。
まあ希望席、
希望的、
はい、観測というか、はい、そうそう、山崎潤さんは、はい、何曜日にされました。
あ、毎週木曜日の夜9時じゃない、8時から8時半から、
はい、
8時半から、
うん、放送中、はい、自分の放送時間も忘れる。
ほんまにやってんのかそれ。
やっております。毎週夜、ね、木曜日の夜の8時半からやってます。
はい、タイトルは、はい、
テーファーのミュージックチャンプルーという番組です。
あ、
お世話になってます。
なるほど、
はい、やね。
そして、
はい、私歌ももはですね毎週土曜日の夕方4時半から30分バンド猫の手は借りたい那覇からレイディオという番組をやっております。
なるほどね、はい、この関西からね、うん、こう沖縄の方へ、うんうんうんね、はい、流れている3番組、
はい、そうですよ、
集結、
もう今集結してますよ、
はい、
で、ね、中でもこの、ね、那覇078さんには前も多分遊びに来させていただいたんですよ。
そうですね、ゲストでね、では
い、行きました。
ここで集結してね、うん、自分ら呼ばへんってね、
なかなか ね、 なんかね、そろそろね、
呼んでくださいよ、
ね、ちょっと悪いですよね。
いやいやいや、それは上下関係がありますやん。
いやいやいやいやいや、
まあ、上の方は呼んで上げても、はい、そこから降りることって日月さんには難しいです。
どういうことなんです
か、
またまたまたまた、
それそれ、
いや結婚みたいなもんですからね。
なるほどね、
ご結婚みたいな。
まあね、日月さんは ね、 ね、来てくれないかもしんない、ね、
だけどね、
な
るほど
よ、
ね、僕は行きますよ、
怖い怖い、はい、
喜んで行かせていただきます。
今日の今日の流れおかしいおかしいもん。
はい、
ちょっと流れ変えるよ、いい？
はい、
どうぞ、
はい、
ちょっと戻すよ、
はい、戻す。
なんかあの冒頭でね、うん、ビールの話しましたけど、うん、
あ、ビールしてましたね、
今日地ビールの日なんですよ、
地ビールの日、
うん、でね、この二人ね、おしょう、は
い、もう私たちの
ビールと
くくられました
ね、ビールに造形の深い、
もう、うん、地ビールの日なんて私たちの日と言っても過言ではないぐらいの、ね、うん、ね、
へ
ー、はい、大好きです。
もうほとんどだって外で飲むにも家に飲むにもほとんどビール
ですね、ほぼビールです、
ビール、
はい、ビール派です、
うん、ビール派の2人なんですよ。
そうだね、
うん、でももちゃんに関しては、はい、よく氷入れて飲んでない。
もうね、氷でねビール割って飲むんですよ。
いるいる、そういう人いる。
これあれなんで、
キャバクラ嬢とかな、よう備えすんねみんなな、炭酸飲むしんどいからな。
なるほど。
そうなんですけど、そのビールってその炭酸飲料ってね、うん、あのビールってこうぬくもっていく行くじゃないですか、やっぱ手で持ってるとグラスをね、ほんならどんどんこう泡がやっぱ炭酸が抜けていくじゃないですか、ほんなら氷を入れることでちょっと復活するんですよ。
へ、
そう
なん、うん、これさ炭酸ってそうなんです本当に。
そう、
うん、
あのそれね、あの沖縄の少し先の、
はい、
あのほら、台湾で見たことある。台湾で冷たいビールって言ったら氷付きでくる、
そうなんだよ、でそれこそ本当にフィリピンとかもその土地があったかいじゃないですか、瓶売りしてるんですよね外で、あったかいんで、もう絶対にビールといえばグラスに氷が入ってビールの瓶が出てくる、
気張るから、そういう理由があって、
そうですね、はい、だ冷たくないもうぬるいビールはちょっと私はあんまり好きじゃないですね。
いやいやいや、はい、確かに、ね、
気に冷えたやついいです
ね、気に冷えてほしい、
ずっと冷えてるのがね、
はい、だからさ、もう最後の一滴まで 冷たいまま飲ましていただきたい、うん、
ベストです。
早く飲んだらいいだけじゃないです
か、はいはい、炭酸復活するっていうのは初めて聞いたわ、
ね、だから多分それコーラとかも多分一緒やと思いますよ。
そう
や
ろうねきっとね、うん、
じーっと置いとくから抜けてしまう、
ね、そうですそうです。だからそう抜けたなと思ったらちょっと氷放り込んだら
刺激を与えてあげるみたいな感じ
いいと思います。はい、
ジューさんも
このビールそうですねやっぱりキンキンに冷えたやつ飲みたいですね、うん、あの生ビールと瓶ビールとありますけども
あるね。
僕はでもどちらかというと瓶ビール派でした。
あもう私もだよ。
あほんま
私も瓶ビール派だ ね、
ね、うん、うちのお父さんも缶より瓶って昔言ってたけど、う
ん、なんかね味いやなんかね気のせいかもしれないけども、うん、ちょっと味が濃い気がする。
濃い瓶ビールの方が
瓶ビールの方が
てかでも瓶ビールの方が多分ね冷たいですよいつまでも。
ああ
のおそらく缶よりね、
うん、
缶だって薄いですやん。
うん
まあね
だからなんかでも気分的に瓶ビールの方が美味しい気するやんね。なんかなんでか
っていうね、
うん、
音から入って
缶はうまないねんって言ってね、うん、お父さん言ってたんだけどな。
海外のビールとか、うん、結構あの小瓶クラスのね、
う
ん
う
ん、
そうですね
コロナにしても
そうそうそう
あれこうライムさしてキューッといって貼ったりね
あれがいいんですよ、
うん、あの瓶で行くっていう、うん、そっちで日本のビールって比較的こうね、うん、大きくてコップに一回注ぎ直すというか。
そうだね、
そうやね、
うん、でもあの最近キリンとかやったら小瓶とかね、はいはい、あるんでそれが割とコロナぐらいのサイズなんで、うん、それはもうそのままいきます ね
栓抜きがいらなくなったらいいのにね、うん、
それは思いますね。
そうだね、うん、シュポンとかね
プルプルにね、うん、プルタブというのプッと開けるやつ。
そうそうあれなんであ
れなんでやろ
ずっと栓がね需要がもうずっとありますもんね、うん、日本の、うん、
それだけ機密度を重視してるかもしれないし、
うん、あそうかも
が
ない、
ね、衛生観念とか
そうそう最近のちょっとおしゃれなやつあるでしょ、うん、そのフレーバーのビールなんかはプルタブですよ、
う
ん
う
ん
う
ん
いやそうだよそうだよ。
パチって開けるやつ。
ただあれとかだって、うん、多分自分が知ってるのはでも海外のビールばっかり、
うん、
だから海外は多分そのキャップ普通のペットボトルみたいなキャップだったりとか、
うん、どう違うんやろね。
ね
え。全抜きないと開かへんのはちょっとね。
え情緒ちゃいますの。
情緒。
ただ単にそれ。
あそうそうそう。
うん。
っていうね。
この沖縄とかでも、はい、そういう地ビールってあるんやん
あるじゃないですか。
オリオンですよ、
ね、なんといっても、
うん、なんといってもオリオンビール
地ビールの宝庫
宝庫ですよ、うん、オリオンビールなんて最近なんかもう関西でも飲めるようになってきたぐらい主流なんですよ、
ね、見かけますね、
うん、
見かけます結
構めっちゃ主流やんね
売ってますよね、
はいうん、最近はねあの沖縄居酒屋も関西のね、
うん、
こういうでうん、美味しいビールを飲めるようにってやってますよ。
あ、ほんまですか。うん、
なんか例えば前はったらこのなんていうの、あの瓶じゃなくて缶、
うん、
をこう取り寄せてみたいな
やつ。オリオンビールって缶のイメージ。
今はもうなんか空輸でちゃんとそのなんていうの缶じゃなくて、
うん、
なんていうの私よくわかんないんだけど、
まあ、生ビール
生で飲めるような
サーバーで。
そう、
それは飲みたいね。
居酒屋さんもそういう風なのが増えてきてるみたい。
あ、そう。いかなダメですね。
ね、
はい。
もうなんか喉飲みたい、ね、乾いてきたね。
喉乾いてきた。
今飲んで。
またねあの沖縄の食べ物あるじゃないですか。うん、あのもずく揚げたやつとか、
はいはいはいはい、
ね、あのなんか海ぶどうとか、あの辺の、うん、そのね魚介類たちに合うんですよ、
はい、
ビールって。
すっきり。
そう。
そう。
オリオンビールもなんかあの何でしたあのなんかほら、うん、タコスみたいなタコライス
タコライス、
うん、あれとオリオンビールなんかめちゃめちゃ美味しい
最高ですね、
うん、ね
なんか
天ぷらとか
お腹空いてきたわ
オリオンビールって味的にどうなん
美味しい
美味しいですよ
あのなんかあるやん、
うん、
ちょっとこんな薄いとか濃いとかまあ、
あのほら
飲みやすいとか
やっぱり沖縄がこう年中常夏なイメージというか、うんうんうんうん、少しやっぱ暑いじゃないですか、うんうんうん、その暑い国暑い場所にあって味付けというかそのビールのちょっとだけこうごくごく飲める感じっていうんでしょうかね、
うん、
その濃いというよりかはどちらかというと少しこうすっきりしてる感じ
そうやねなんか飲みやすい
飲みやすい
飲みやすいイメージあるねそうそうそうオリオンビールって、うん、だからアサヒとかキリンとかまあ主流ビールの方が多分苦いです、うん、あれが基準としたらね、
うん、でもそれはさ、うん、その場所による好みじゃないの
それもあるかもしれないけどね、
まあ、ね
あのほらタイのビールあのシンハーだって
あ、シンハーとか ね、 ね、
あれもちょっとこう、ね、スッキリ系というか、
そうだね、
結構アルコール度数にも影響があるんちゃう？そういうの味に、
そうなの、
度数は
ビールってでもそんなに度数
変わらないの？度数は
あんまり変わらないですよね、
うん、
そう、
そない に言うほど変わらへん。
飲まんから分からんけどな。
いやまあでもね、美味しい。
でも気分は分かるわ。
美味しいよ。
沖縄のね、ビーチサイドで。
ああもう。
シュポ。
やっぱ最高やね。
ね、ちょっと
一日中盛れるわ。そうだ
ね。
いやいや分かる分かる。
はい。行きたいね。
行きたい
ですね。
もう行きたい
な。もうすぐ行きたい。
わあ。今でも行きたいです。
行ってきたっちゅうね。
そうね。
ね。
はい。
行きましょう。
このあたりで。さて本日のおもろい話ありますね。引き続きゲストはこのお二方です。
はい、毎週木曜日テーファーのミュージックチャンプル夜8時30分からですね放送中でございます、はい、山崎純と、うん、
はい、私もこの曲でですねラジオ番組をやっておりますバンド猫の手は借りたい那覇からレディオ MC 担当の歌ももでございます。
はい、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあお二人の番組はあのこの先那覇 078A とか B に変わるというあ
そのさっきからのその乗っ取り計画なんなんですかそれは。
いや乗っ取りじゃなくて、うん、日月さん用語では九州って言って
ます、はい、九州九州
やがな
どんどん悪い人になってます
わ、ね、あのどんどんどんどんそういう風になっていくかもしれない。
いやでもね救われてるのは、はい、日月陽子さんが、はい、潰せって言わんからね。
ありがとうございます。
潰せって何？
その通りでございます。
ありがたいね。
ありがたいね。
ありがたいね。いつからタイトル変えます？
わ
あ。
じゃあ
ちょっと後でじゃあちょっと
ミーティングを
お茶でもしながら。
はい、お茶でもしながら。
するんや。
僕も言わされたんですよ。
なんでやなんでやもう怖い怖いもう。
まだ生き残ってきたね私たち。
よかったね。
いやあのねタイトルもまあおもろい話ありますねなんですが、ちょっとなんかこんなおもろかったわとかあるでしょ。さすがにあるでしょ
いろいろあります、
ね、何について面白かった。
いやだから二、人ともなんて
番組で
那覇絡みで
しょ。
那覇絡みでね那覇絡みで面白かったのね。那覇絡みで面白いといえばね、うん、FM 那覇ねやってるんですけどね、うん、那覇にあんま行ったことないんですよ実は。
どういうこと
そう。いやほんまに行ったことなくて、うん、そう番組始まってから行ったことないし、
それまでは
それまでも2回ぐらいしか行ったことないですね。3回かな、
うん、うんうんうん
だからちょっと本当にもうそろそろ行ってみたいですね。
ああなるほどな、
はい、
でその3回ぐらい行った中で、うん、こんなハプニングあったわとかそんなない。
あのね、うん、なんでかねその FM、うん、あちゃちゃちゃ沖縄の那覇に、うんまあ、沖縄といえばやっぱ那覇に泊まるじゃないですかね、うん、あの大通り
国際通り
国際通り、うん、那覇のね国際通り泊まったんですよ、うん、でその時先輩の桑名正宏さんの先輩、うんね、あのギタリストさんのローディーで一緒に行かせてもらったん で、はいうん、でその時に生活の柄っていうお店がなんかね、うん、那覇なんか奥まったとこなんか市場みたいなところに生活の柄っていう粋な名前のお店があって、うんうんうん、そこで牡蠣を食べようと思って牡蠣があったんですよ、はい、貝のね、
うんうんうん、
で母親も一緒に行ってたんですよ、
うん、
うち母も絵描きなんで、
はい、
一緒に行ってたら牡蠣食べたいねん牡蠣食べたいねんって母に言
う
てたらば、は
い、
そっん時に桃が食べたい言ってたのにうちのおかんが食べてしもって売り切れたんですよ。それがもう未だに
待って食べてしもって どのぐらい食べたん。
いや1個だけだから最後の一つを母が食べてしまってなくなって、それ未だに那覇でももう叶えたい願いですね。
これはリベンジですね、
はい、あそこの店に行って、
うん、あるんかな今も。
いやあるでしょう、うん、あると思います、う
ん、最後の一個を食べる瞬間を動画で撮ってお母さんに送る、
うん、
やっと食べたぞみたいな、
うんはい、あの日のリベンジやと、
はいまあ、そう思ってます、はい、
山ちゃんは
もうねあんまりその観光する機会がなくてね、
うん、
この間行った時に初めてというか結構すごい久しぶりな感じで観光に回ったんですよ、
うん、
で今まで行ったことないとこ行こうと思って、
うん、
塩、
うん、
沖縄のヌチマース、
ヌチマース、
うん、粉のようなサラサラの塩、
ねうんうんうん、
あれを作る場所に行って って、はい、見学をしてきました。
読みたん？
めっちゃ観光っすやん。
めっちゃ観光。
めっちゃ観光や。
ぬちまーす。雪塩？
雪塩？
うんうん、あそう雪塩。
雪塩は宮古島？
宮古島かな。
あでもぬちまーすもあの、うん、そうです雪塩みたいなさらさらの。
あれお土産でもらったことはあったんだけど、
う
ん
う
ん。
私もそのお土産で知ってますわ。
ね、うん、そう作るところっていうの初めて行きましたね。
あれね。うん、私大先輩の小沢美佐子さんっていうんだけど、
はいはい、憧れの人や。
うん、ね、すごくねラジオにも出してもらったりね、うん、可愛がっていただいてるんですけども、うん、ぬちまーすを髪の毛にね。そう揉み込んで
塗るの。
そうシャンプーにも当てたりして、すっごいいいみたい。シャンプーも出てるみたい。そういう
へ
すっごいいんだってやっぱりお塩って。
あれ
山さん髪の毛にやってみたらいいかもしれない、
ね、今僕見るのやめてもらえません。髪の毛ないから ね、 今ね。
あるやん、まだ私のお隣見てみ。
わろたあかんやん。
あかんやんこれ。
あかんやん。そんなおしゃべりでわろたあかん。
何か、はい、いや
素敵です今日も。
全然
ビビってるやんもう。
ブルブルブルブルガタガタガタガタブルガタブルガタ。
だけどこの3人がまたね、
うん、そうそうそう、
こう集まってると、はい、うん、こう神戸でもいろんな活動やってるから、
ね、この際
だからちょっと、
うん、
そうそう、
神戸で山さんらなんかちょっと、
は
い、面白いやつありますやん。
ありますあります。
ヒズルーツでね、
ヒズルーツユニットをねやるんですが、はい、そのヒズルーツで今度ね深海地という場所が神戸にございます。
はい、
三宮っていうのがまあ大体中心なんですですけどね、
うんうんうん、
そこのすぐ、電車でいくつかな新海地は、いろいろ電車はありますけども、だいたい2つ目ぐらいの駅のところに新海地という場所がありまして、うんうん、音楽祭がね、うん、毎年あるんですよ、はい、
これだんだんとね、はい、盛況になってきましたね。
そう大きくなってきましたねこの音楽祭ね、うんうん、そして今年は5月の、13日に私たちヒズルーツは、
はい、
この新海地音楽祭に出演することになりましてね、
うん、そうなんですよ、
はい、
この新海地っていう場所が、うん、はい、神戸でもね、うん、その昔、
うん、
良き時代がありまして、
うん、らしいですね、
うん、
でね、
うん、
もう映画館を中心とか、うんうん、はい、結構労働者層がそこで、うん、もう帰り際にいっぱいやって帰るって、うん、ほんのすごい歓楽街やったんですよ。
そうなんですね、うん、
でだんだんとまあまあ開発が進むにつれ、うん、そう労働力の移転が進むにつれて、うん、だんだんと寂しくなってくるんですけど、うん、ここはね情緒豊かな街なんです。
わかります。なんか今でもなんか私やっぱブルースとかそういうのやってるんで、
うん、似合うんですよ、
うん、やっぱ神戸港町ブルースみたいなイメージで音楽やってるんで、うん、新海地やっぱ好きで、
うん、
新海地にね、うん、国際東映映画館なんか
東映ね、そう昔あったあった、
映画館があって、はい、そこでね貸し切ってライブやったことあります。
あるあるある、うん、
いいね、
やりました私。
今度7月からは気楽館というね、はい、新しい落語の寄せ箱ができる、
ね、あ素敵、ね、下町やね、
でだんだんそういう復活もしてきてね、にぎわいが戻ってきつつあるんですけど、いっぺんでもね、
はい、
これローカルなんだけど、うん、コアな場所へ行ってみたいと思ったら、
うん、
沖縄の方もぜひね、
あ
新海地って言うてみてほしい、
うん、いいと思う。でしかも意外と多分、うん、まあ、食べ物じゃないですかやっぱり旅行って言ったらね、うん、沖縄の方が、
うん、そう隠れた名店多いのよ、
うん、そうなんですよ。新海地はね、うん、神戸ならではの多分食べ物は新海地多いと思うんですよね、うん、
まあ、粉もんにしろソースもんにしろ、
う
ん、はい、
そう
これがまた似合う街なのよ。
街ここいい、
濃いね、
もういい、
いいですね。
なんか深海地で串カツ屋さんみたいなのが、
う
ん、
あるあるある立ち食い、ね、
そう立ち食いのあって、そこにアップルっていう飲み物が、
アップル、
わかります、
なんか盛り上がって
、ね、昔駄菓子屋に置いてたやつや、
そうそうそうそう、
黄色い瓶に入った
透明の、ただの透明の何のパッケージも書いてない瓶に入ってる、なんか駄菓子みたいな飲み物があって、それが串カツと合うんですよ。
わかる、それわかる、
知ってるね、
油もんとね合うんですよね。
今あるんかな、
ちなみに
しばらく行ってないな。
ちなみに、うん、そのアップルを作ってる工場が神戸にあって、うん、未だにあります、
う
ん、はい、神戸なんやね、
未だにあります、
うん、意外とあんねんそういうのも、
うん
いい場所やないですか、まあああいうね、
アップル作ってる あの社長さんが知り合いなんですよ。
あんまり
今度ナイス宣伝やね。そんなあの那覇にこびるだけで済まず、
神戸も
神戸にもこびて。
でも神戸のその駄菓子的飲み物言うとアップルちゃいます、うん、やっぱ昔からある。
うん、嘘や。それだけちゃうよ、ちゃうよ、ちゃうよ。
嘘。
それ初めて聞きました。
知らんの。
お好み焼き屋さんとか、
ね。神戸人として潜りちゃいますか。
すいません。すいません。
もともと山ちゃんでも高知人。
そう、高知県人。
高知県。
そ
う。
あ、まあね、ね、ちょっと自分、うん、若いですよ。私も多分若いですよ。若いですよ。ちょっと動かしてないですよ。
山ちゃんと今回日月さんが、うんうん、まあ要はあの山ちゃんの、うん、ルーツ、ルーツさんと日月さんがコラボしたのがヒズルーツ。
ルーツ、
これがそのレトロな、
うん、レトロ
良き時代を謳歌したあの街で、
はい、
こう、うわ最近にぎわいをね、
フェスで、ね、フェスですよ、神戸のね、
すごくなってるからね、
うん、
ぜひねこの辺りにこう神戸の方にね、うんうんうん、お越しの際は
5月の
行ってほしいな。
13日の土曜日ですね。
ほうほうほう、
はい、新海地音楽祭14時、午後2時からでございます、会場はね KAVC と書いてカブックと読みますね。カブックステージでございます。
カブック、
はい、
カブックって読むんだね。これアートビレッジセンターって言ってもらったら、
はい、
多分大体の人はご存知です、
うん、そうですね、
うん、アートビレッジセンターで検索かけたら多分すぐ神戸アートビレッジセンターで検索かけたらもうすぐ出てきます、
ね、まあ、この新海地のロケーションも味わってほしいし、
味わってほしいです ね、
ね、うん、ついでに串カツも食べ
てほしいです ね、 ね、
気がついたらライブ終わっとった
終わっと
そういうお家で
もう食べ物食べてライブ終わっとんね、
最近沖縄のね栄町の方でも串カツ屋さんができてね、関西、
あ、
関西から進出してんで、そこ結構流行ってるみたいなのよ。
あ、沖縄でも、で沖縄
だからぜひぜひぜひ、
揚げも美味しいよ、
神戸のその、
う
ん、まあ言うたら本場の
そうです
ね、下町の串カツも食べに来てほしい、
食べてほしい。
いやいやいや、口超えますね。
アップルも飲みに来て。
うわ、今日なんかさ、ビールとか、
う
ん、それ食べ物
食べ物
多くない？
おい、
なぜでしょう？
飲み物食べ物。
山さんがいるからでしょうよ。
みんなお腹空いてる？
お腹空いてね。
空いて
お腹空いてね。
は
い。でしたね。
いや、この後ね、
はい、
ちょっと行きたいですね。
はい、ちょっと行きましょう。
うん、はい。行きましょう。
はい。改めてもう一回ね、あのちょっと場所。言ってもらっていいですか。
はい、新海地音楽祭ですね、うんうん、5月13日の土曜日、場所は KAVC と書いてカブックステージアートビレッジセンターの前、
はい、
お時間の方は午後2時からとなっております、うん、ヒズルーツ出演します、はい、
ぜひぜひお越しくださいね。
お越しください。
お待ちしてますよ。
いいですね。まあ僕たちは串カツやね。
そうですね、まあ、ママとも王将ちょっとなんか
見に来てよ
ね、
え、だってももちゃんもね、うん、僕も出えへんもんね。
そうですね、うちら出ないんで。
だから
え、おじびるとこ、
なんで悩んでんねん。
このコーナーはリスナーの皆さんから日々寄せられる鬱憤お悩みを完膚なきまでにぶち壊す日月よこと
仏様のように包み込むラピスお嬢で、
すっきりもしくはズタボロにしていくコーナーです。お便りが採用された方は、スッキリの場合は、雨。ズタボロの場合は、ムチをプレゼントいたします。ということでね、今日はあの、おしょう、
はい、
ね、お二人にね、今日ゲストのお二人に悩みを聞いていこうかなと思ってますけど。
なるほど。
はい、どうでしょうかね。
それは面白いね、
うん。もうね、このコーナーね、前もあったんですよ。
うん、
前回もこのコーナーあって。
当たった、
うんうん、はい。
このコーナーがもう、怖いねももはこの番組見てると。
なるほど、
じゃあ、まあ、怖いももちゃんから行こうかな。
でも、ね、もう自分から
今自分で言っちゃったもん、
うん、
いじってっていうサインでしょ今。
バレました、うん、いやちょっとでもね真剣にちょっとほんま悩んでるんで、うん、ちょっとほんまにみんな聞いてほしいんですけど、
う
ん、ちょ離婚したんですよ。
笑うな
最高一番笑うな。いやほんまによう知っとうから
終わると思う。離婚したんですよ。まあ今ね、まあそういう方多いと思うんですけど、
うん、
で、まあ、1歳半の娘は可愛いですよ、一緒にね、
可愛いわ、うん、
でも鏡で見てもね、
うん、
ある日見ましたよ離婚届出して、
うん、
鏡パッて見た時に、うん、シングルマザーで歌うとってますね、似合うな思いながら自分でも
自画自賛。
そう、友達とかにもその結婚する言うた時より離婚する言うた時の方がみんなびっくりしないんですよ、
うんうんうんうん、
ほんまに。
へー。
ただ で、まあ、新規一点ね、うん、こう自分のこう活動してきたのはずっとやっぱ神戸なんで、うん、神戸にこう家もですね、はい、もう神戸のもう三宮、神戸の中心地といえば三宮あたりですよ、うん、そこにパン家借りてですね、はいはい、あの娘と晴れて二人暮らし
晴れて
してるんですけど、なんかねこうやっぱり、まあ、離婚といえども、うん、ね、最近ではやっぱ海外とかではこうね、お祝いとかもしたりするじゃないですか、離婚パーティーみたいなあるんですよ、結婚パーティーみたいなやつがあるんです、うんうん、2人で結婚指輪を金槌でこうポン潰す儀式とかあるんですよ、いや本当に、
そんな
本当にやる、やりたいでしょ、やりたいでしょ、あるんですよ、あるんですよ、本当に本当に、あの離婚、海外離婚パーティーとかやって検索したら多分出てきます、
2人で金槌で指輪潰す、
あ、日本でもあるんですか、もう日本にも来てるらしいですよ、
わ、これやらな、
それじゃあももちゃんで、はい、今やってっていうサインだよね、
お嬢の
多分
寺で、
うん、お寺じゃん、会場はまああるよ
会場はね、会場 OK
じゃあなんですけど、ちゃうや、ももが言うと悩みは離婚パーティーやりたいけどどうしましょう、ちゃうね
じゃない
よ、じゃない
よ、
さっさと要点言おうか、
あのそのまあそんな現状なんでね、なんか新規一点、うん、なんかやっぱ新しいこと始めたいですよね、その家の中でしかもできること、
家の中でできること、
なんか気分転換じゃないですけど、そういうなんかおすすめみたいなのが欲しい、
それが今なかなか見つからへんっていう悩みやな、
見つからないんですよ、趣味が見つからないです。何ですか。
CD のパッケージしていくとかね。
それおっしゃる。
内職的な感じ。
内職的な。いや家の中でって言ったし。
じゃあややし。
で料理洗濯は普通に
やるじゃない。いやまあ普通ですよ、普通。ややしそんな離婚して娘と二人で CD のパッケージ家ですんのやや。もうちょっとなんか
今もうちょっと想像してもうたわ、
想像せんといてください、
何がしたいんですか、
じゃあなんかもうじゃあ華やかな、なんか
華やかな
心がこう和むような
お家で、
そうそういうのないっすか、なんか
やっぱりいい音楽かけながら、うん、ね、CD をパッケージして
出たそこから離れてよ、
ジャケットはめて、
こっちがパチッパシッてしたいわ、今ムチを保証にパシッてしたいわ、はい、
まあ CD やめようか、
じゃあね、はい、まあちょっとそういうのを今悩んでますね、
なるほどね、
なんか家でそう絵にしてもやっぱり音楽にしても本気でやってるんで、
う
ん、そのもうちょっとこう別の趣味みたいななんかこう、
もう音楽とかそういう離れてということ、
自分のためだけにみたいな、なんかそういうのがちょっとやりたいです
ね、自分のためだけに、じゅんさんなんかアドバイス
なんかないですか、
人生ゲームとかどうですか、
やりましょう一緒に
ゲームでしょ
それ一人でできひんから
すぐ終わってるやん、
そうせやね、
しかも結構時間かかる
じゃあじゃあじゃあじゃあ
今離婚して人生がゲームみたいな、ほんまなんでさらに人生ゲームするの
結構楽しいかなと、
うん、そんなももちゃんね、うん、はい、おしょうから見てどう見える、これちょっとおしょうにジャッジさせてもらうわ、
うん、まあまあまずね
お願いします、
別れられたというね素晴らしい、ね、はい、経験をなさっているので
ありがとうございます、
すごい体力いるわ、うん、
体力いります、
うん、大したもんだ、
ありがとうございます、
えらい、
やった、
はい、というところで
何
近い
あれぐじぐじ言わんと自分で見つけなさい、
なるほど、はい、じゃあ次次次
何僕、うん、悩みがね、うん、悩ばあちゃんと待って悩みがね、うん、あんまりない、
ね、もう
前もその話だったね
結構
ねムカつくよね、
ムカつきますね、
悩み泣いて、
いや今も叩かれてる日々ね、なんかとても充実した毎日を
ほんま
泣いて、
あでもね、うん、あのちょうどほら卒業シーズンやったからね、うん、あの4月がね、
あ、はいはい、
なんでその今までこう担当してたその学生さんと別れなきゃいけない、うん、
あ、
うん、レッスン生ね、
そうひたすら寂しくって、うん、もう一日中泣き通してましたね、
うん、あそう、あなんかツイッター書いとったんだ、
あそうそうそうそう、あれはそういう
別れ、
まあ、別れ、
確かにね教え子との別れというのは、うんうんうん、こうね、生徒側の方もよかったと思ってるかもしれへんけど、うん、なんかあるよね、
そうなん、
出会いと別れの季節、
そうで、ね、なんか子たちばっかりでね、そのなんかこう、うん、アルバムみたいなのを作ってきてくれて、
まあそれ嬉しいですね、
1年間お世話になりました、
うわ嬉しい、
でなんか最後なんかこう合唱してくれて、
まあ
旅立ちの日
合唱って手合わせ
そう。
それ合唱
いやじゃなくて
テラだからで、ね、
あの歌をねプレゼントしてくれて
まあ
もうダ
ーッ
それ泣きますね嬉しいな
それがもう苦しかったね、もうまあ喜ばしいことなんやけどね、うん、卒業っていうね
でもまた新しい生徒さんがね、うん、入ってきて、うんねうんね、山崎先生って言われたり、
ね、
もう可愛くてね
いい話
いやいやいや
話やな悩みちゃうな
悩みちゃうね、うん、
ただのいい思い出じゃないですか
そうや、まあ、そういう意味ではね、うん、これはまあ普通に僕は感動したな、うん、この話は、うん、
いいですね
いい話やわ聞いててもジーンとしたわ
ジーンとしたね、うん、日月さん的にはアメとムチと
ちょっとジーンとしてんねんけどね、うん、
あれ
このコーナーでなんでそれ言うねんってちょっとねいい話やね
趣旨を間違えたね
間違ってる気がして
違 う, う嘘
間違ってる気がするわ
違う嘘あ
ね、ザマー見ろ
しゃあないですわ、ね、人のことザマー見ろって言った
あ言ってあすいません
おしょこの二人も二人とも無視でした、ね、
もう当然でしょ
いやもうここ怖いここ怖い
そうでしょ
めっちゃ怖い
怖い
悩みがね、うん、仕事内職見つけたい話と
趣味や
もう永遠
ような話すごい平和な感じやね
二、ねはいうん、人にはね、はい、あの無知のステッカーを渡しますから、ね、
ありがとうございます
2枚目やもう、
はい、さああっという間のエンディングですね
ねえ毎度毎度早いです、う
ん毎度早いし今回はなんか特別早かった気がするわ、
う
ん、
もう楽しかったですね本当に、ね、
今回
も
楽しかった
楽しかったです
いや
怖いね怖いねんけど、うん、じゃあでも他のねなんかいろんな番組に出させてもらってるじゃないですか、うんうんはい、こんな番組インパクトある、
ね、なかなか強烈ですね
なんかねこの番組ね思うねんけどね、うんうん、ももちゃんがすごい緊張感があるわ、はい
うん、ももでしょそうなんですよ
いつもとちゃうわ、う
ん、そうなんですよ
もう和尚が多分目の前におるから
いやいやいや
だからねもう
圧がある圧がな
やっぱバチャ当てられちゃうか
お坊さんだけに
それは私に問題があるのかこの番組に問題があるのか
ちゃうじゃないですか私に問題がある
そうですか
言わされてる言わされてるこれ
と日月陽子さんに言えと言われ
る言ってへん言ってへん
いつもはい
また悪い人で終わってもう
楽しかったです
もうほんま楽しかったです、は
い、インフォメーション行きましょうよ
はい、
はい、まずね、新海町学祭ね私たちあの5月の13日のインフォメーション、
ね、
お願いします
はいということで、うん僕たちヒズルーツも出る、はいステージがございまして新海町音楽祭、はい、こちらね5月12日と13日とね、うん2日間、はい、開催されるんですが、はい、僕たちがヒズルーツで出るのは13日ですね、うん、13日の日曜日、はい時間が午後2時から、カブックステージ、
はい
アートビレッジセンターの前で、うん開催されるステージに出演をさせていただきます、
はい、
これね、うん、結構でかいイベントで
そうですねもう関西からの150組ほど
めっちゃ出ますよね
出ますよ、はい、すごい大きなフェスになってきましたからね
とっても盛り上がるステージになると思います、
はい、
はい、
楽しみに
はいあとあのラジオですね、うんうん、FM 那覇さんの、はい毎週木曜日の夜8時半から放送しております、はい、テーファーのミュージックチャンプルぜひ聞いてください
こちらもね
はい、
はい
はい私歌ももなんですけれども同じく、この FM 那覇でですねバンド猫の手は借りたい那覇からレイディオという番組を、毎週土曜日の夕方4時半から30分喋、っております、それからですね私あの子育てしながら音楽やったり、うん、作品作ったりいろいろやってますんで、うん、カタカナで歌ももで検索していただいたらいろいろ SNS 出てくるんでぜひぜひ覗いてやってくださいよろしくお願いします、
はい、そして私は日月横つにてんてんで日月横で検索してくださいホームページもね最近リニューアルしてちょっと面白いんですよ私のあのトップが、うん、トップページが
めっちゃおしゃれになってますよね
ちょっとまたねそれもね、うん、ちょっとチェックしていただきたいなと思います、おしゃれの方は
いやいやいやまあもう3人がインフォメーションされまして、うん、それぞれにちょっと一言ずつ言いたいぐらいですけれど
もあれ怖い怖い、
まあ、まだあるん
だねチャンプルと言いながら一回聞いたことあるけども、はい、さっぱりミュージックの話してないじゃないかと、
は
い、
最近はね
なんで高知の地元地さんの話をしてんのかなという
お笑いに走ってます
そのよくわからないチャンプルが、うん、ね、
はい
もうミュージック外したらどうですか
そうですねチャンプルに変え
るね
解明のお知らせ
あかん考えてあかん、は
い、で猫の手も借りたいもね、はい、本当に、はい、本 と沖縄行ってないよね、
はい、大丈
夫かね。よくそれでやってらっしゃる。
さあせ
失礼じゃないですか。
そうさせ、いや行きたいです、行きたいですよ、
行きたい、行きましょう。で日月陽子さんに言えばね、はい、もう写真はいつも綺麗ですよ、
はい、あそうですよ、
ねね、かなり修正しすぎじゃない
言うなってそれ言うなって。
まあでもね普段からお綺麗なんですよ。
怖いよ。
もちろんでございます。まあまあ、キャラとしてね、
はいはい、みんな目合わせて私と。なんでそらした今。
おっしゃる通りでございます。
もう許してください、ね、
終わりましょう、
ねね、この3番組ぜひお楽しみいただきたいと思います、
はいはい。この番組はお便り募集しております。メールは naha.78078@gmail.com です。もしくは FM なはのホームページにあるメッセージフォームより送ってくださいね。それではここまでのお相手は日月陽子と
ラピスおしょうと
山崎純と
歌ももでした。
私たちとはまた来週の同じ時間にお会いしましょうね。それではさよなら、
さよなら。